12月14日土曜日、15日日曜日、私永峰彩に相談して恋愛復縁を成功させる特別企画について今日はお話しします。申し込みは番組説明欄にあるリンクからお申し込みください。それでは本編をどうぞ。どうも、永峰彩です。
高田真奈美です。
インタビュアーの村松です。
あ、はい、今日はですね、この、なぜ、まあ、恋愛相談バーで、私や村松さん、真奈美さんに直接相談すると、まあ、恋愛だったり人生の、まあ、願いが叶うのかっていう、まあ、そこのところを皆さんから質問が来ているので、質問しながら、はい、深めていきたいなっていうふうに思います。それでは、はい、村松さん、真奈美さん、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そうですね。あと結構もうね、この 12月のこの回は2020年の恋愛人生をぜひ成功させたいということ、させてほしいということで、いつもより拡大募集ってことで、
はい、
大人数募集しているので、
だから
そうするとね、やっぱり来たくてもちょっと不安だなとか、こういうところが知りたいとかいろいろ出てくると思うので、はい、その場の雰囲気を知ってもらうために、まあ、来ている4つの質問に回答してきたかなと思うんですけど、
はい、
まず4つ全部バーッと読み上げると、
はい、
まあ、実際にそのこのイベント相談しに来た人がどのように変わったのか、まあ、本当に変わるのかってことを知りたいっていうところと、
はい、
あと2つ目が、まあ、永峰さん、まなみさん、村松さんからどのようなアドバイス、まあ、どんな風にアドバイスしてもらえるのかっていうところ、
はい、
あとは、質問の3つ目が見バレしないか、やっぱ、
うん、
撮影とかも相談するとするみたいなので見バレしないかが不安っていうのと、
はい、
あと質問の4つ目がその会のイベントの雰囲気はすぐに溶け込めますかっていうことで、まあ、どんな雰囲気かどうか知りたいっていう、まあ、この4つの質問が来ているので、はい、1個1個回答していきたいと思うんですけど、
はい、
はい、まずじゃあ質問1で、まあ、実際にこの恋愛相談場イベントに来た人がどのように変わったのかっていうことで、まあ、3人主にこういう人がいましたよっていうのをちょっと紹介していきたいと思うんですけど、だから、まあ、その3人の人を我々で思い出を振り返りながらっていう感じに、はい、なるんですが、はい、まずは、まあ、全部イニシャルで言っていくと S さんっていう20歳の、男の人がいて、まあ、この人は来てくれた時は振られたから復縁したいっていうことで来てたんですけど、
うん、
後から復縁できましたっていうことで、連絡が来て、あ、よかったっていうふうに思ったんですけど、そうですね、だからこの人の状況ってどんな感じだったかなっていうことで、なんか真奈美さん、印象とかってありますか？
あ、でもなんかすごいいろいろ勉強されてたみたいでしたよね。
そうでしたね。
自分の心をまず整理しようっていうことで、
うんうんうん、
まあ、相談バーだけじゃなくて、
うん、ね、
いろんな、なんか気持ちの整理のつけ方とか、自分を見つめる、ね、リストみたいなのを作って、
うんうん、
みたいな感じでしたよね。
そうですね。だからなんか、その感じでしたね。
じゃあもう、恋愛バーに来たときは、そんな、振られたばっかの混乱した状態でもなかったの？少しは落ち着い
た。まあ、おかしかったですよね。
おかしかった
ですか？正直、まあ、こんな感じですけど、ね、人生って仕事とかね、友達とかいろいろあるけど、もう復縁したい、復縁したい、復縁のためにはこれをしてるってずっと話すっていう人は、
客
観的に見たら変な人とは、言えたとは思うんですけど、ただ、なんかそのさっき真奈美さんも言ったように、ただここに来て何とかしてほしいじゃなくて、本当に私の電子書籍からブログから YouTube から全部見たって言ってましたし、
ね、
その上で 必要な自分磨きをなんかノートにまとめてるって言ってたんですよね。
言ってましたよね。
動画で学んだこととかをノートにまとめたり、あとは別の必要だと思ったセミナーに行ってみたりってことで、うん、だからこの、恋愛相談場に来てくれたのは結構これで大丈夫だったかっていうなんか確認をしに来てたり、はい、なんか後押ししてみたい、してほしいみたいな感じだったのかなっていうのが、うんはい、
結構ハイテンションでしたよね。
おーそうですね。
そう、から元気だったのかもしれない。うん、でも復縁できたんですね。
できたみたいですね。なんかすごい嬉しいメールが来てたのでよかったなっていう。でも、まあそこにやっぱ参加して、どうしても初めは復縁できさえすればいいっていう風になってたのが、やっぱり自分の人生どうだったかなとか、自分の人への関わりがどうだったのかっていうことを改めて整理するきっかけになって、復縁っていう風になったので良かったですっていうことだったので、
うん、よかったです。すごく男らしさっていうことにこだわりが多分あったんですよね、職業的にも。
どんなアドバイスしたんですか？
いや、なんかだから嫉妬とか、例えば、俺の女なんだから他の男と連絡するなよみたいな感じで、私とあやさんがはみたいな感じです
ね。すごい責められたわけですね。
それはあ
れ、責めるっていうか、いや、もっと客観的にそれおかしいって見つめてよって。
なるほど。
頑張ってはいるけど君変だよっていう。
なるほど。
だから愛を勘違いしてませんかっていう、
うん、
愛のものじゃないですよねって話を。
でもなんかこう、ね、女性の方にその面と向かって言ってもらうってすごい貴重な体験かもしれないですね、男からすると。
そうですよね。
ないですからね、まず、
うんね、まあ、普段だったら私言わないですよ、そういう同じようなエスさんみたいな人がね、なんか俺の女だとかね、なんかなんとかって言っててもハーとしか言わないですよね。普段の日常会話だったら、
はい、
でもやっぱりお金いただいて、うん、何か変えたいって言って来てくださる人だから、うん、これを絶対言わないといけないなと思って、
はい、
言わなかったら私たち存在してる意味が。
そうですね。
そこはね、かといって責めるとかじゃなくて、本当に一緒に気づいていこうよっていうふうに伝えてね、それをしっかり受け入れて復縁っていうふうになってるので、
ね、
すごい良かったなっていうケース。
良かったです。
うん、
であと次が Y さん、30歳の方だったかな、を取り上げていきたいと思うんですけど、 Y さんは、まあ、仕事とか人間関係がうまくいかなくて、まあ、自分を変えたいっていうことで来てた割とおとなしそうな静かな男性だったんですけど、だからこの方は実はそのみんな恋愛とか復縁で相談に来る人が多いんですけど、恋愛っていうのは全く眼中になかったっていうことを話してくださってて、やっぱなんか自分がなんでこんなに人間関係とか仕事がうまくいかないんだろうってことをやっぱ変えたかったって言っていて、で今はまあね、いろいろやり取りをしてて、仕事の中でも自分がやりたい分野っていうのをしっかり見つけたので、まあ、その師匠を、にしっかりついて習っていこうっていうふうに思っていたりだとか、
素晴らしい、
素晴らしいですよね。あとは、何でしょう、人間関係、恋愛には興味ないんだけど、その人とやっぱり人の気持ちがわからない、ずっと人から距離を置いてきてきた人だったから、人の気持ちをわかるために婚活アプリもその一つの手段として、出会いがいろいろあるじゃないですか。
はい、
だそれで今いろんな女性と会ってて、まあ、すごく楽しいみたいなんですよね。向こうから好感を持ってもらってるから、まあ、デートがいろんな人と続いてるっていう感じで、
はい、
仕事も人間関係もうまくいくように Y さんは変化してくれて、すごく
う
まかったなと思ったんですけど、
はい、
なんか、なんか
さっきちょっと話してたけど、最初暗かったんですよね。
あ、はい、
最初暗かったんですよね、Y さんって。
そう、ドラマスさんの今のこの画面ぐらい暗い。
こうすると明るくなります。
でも、本当なんか Y さんのところだけすごくね、はい、なんか暗くて、ちょっと振ると、はい、その光が当たって
なんかでも、なんかその ワイさんとお会いした時はもう結構明るくなってたんで。
うん、そうですね。
明るい人かなと思ったんですけど、最初は暗かったんですね。
なんか暗かった、
うん。
暗いっていうか、やっぱ物静か。
あ、物静か、はい。
僕話を聞きに来たんでっていう
か。あ、なるほど。
で、
あとなんか結構私にが言ったの、言ったことが衝撃だったって言われて、はい、あなたは人の心がわからない人なんですよって言ったみたいで、それが、はぁ、俺はやっぱそうだったんだって気づいたのが結構大きかったって言われて、なんか、あなた本当にそんなこと言ってすいませんって思ったんですけど。まあでもそれで変われたんならいいかなみたいな。
そうですね。
うん。
あとなんか、この恋愛相談をきっかけに、まなみさんのイベントとかにも結構顔を出してて、
そう
人の交流も人間関係に良かったっていうことも、
うん、
れてて、なんかそういう感じもありましたか？
ね、私のイベントって結構やっぱエロトークがメイン、うん、メインというか、
結構濃い人が集まりそう
な、濃い人がいっぱい来るんですけど、
はい、
カオス体制がないと私のイベント来づらいっていう人もいるんですけどね。まあでもなんか女性の性って語ってる人が、まあ、あんまりはいないから、
うーん、
そういうところに来るとすごい勉強になるし楽しいなみたいな感じで、すごい本当に最初の暗さとかおとなしさとか自分から喋る感じじゃ全然なかったですよね。
全然ないですね。
最近すごい明るくいろんな人に喋りかけてるの見て、
うーん、
わすげえ変わってると思って。
そうですよ、だからね、このイベントをきっかけに自分のそのこういう範囲とかをね広げていける人っているから
ね、
僕それでやっぱり、あとやっぱその仕事も、まあ、専門職で自分の色を出していかなきゃいけなかったみたいなんですよね、分野でも。だからなんか結構村松さんとかまなみさんみたいな、ちょっと顔あんな風でも生きていけるんだって思ったみたいな。そうだから結構そのどういうアドバイスがもらえるっていうよりも、はい、こういう風にオリジナリティなしで生きてるんだっていう姿を見ることが、
はい、多
分醍醐味だったりすると思うんですよね、はい、このイベントに来る。
まあ、僕もまなみさんももうオリジナリティしか残ってないですからね。
ねえ、
はい、
そうやってどんどん私たちを下に見てのし上がっていってほしい。
下に行ってのし
って、あんなやつでも行っていけんだみ
たいな。ね、全然ネットの情報とは違う、やっぱ恋愛にしても人間関係にしてもやっぱもう人間性じゃないですか、自分らしくどう打ち出していくかだと思うので、はい、実際にねそれを打ち出して生きてる人を見るっていうのもやっぱ変化になるので、うんうん、そういう風にY さんは変化したよっていうところと、あとまあ最後に、T さん、 T さんは、T さんも30代だったかな、 T さんについて紹介すると、うん、まあ、T さんは、まあ、なんで振られたのかわからないっていう風にして、まあ、この恋愛相談場に来てくれたんですけど、
うん、
まあ、別に私とまなみさんから見たらもう明白で、彼女に今お前の友達のおっぱい大きいなっていう風に言ったっていう、
やらし出し放題っていうね。
これだろうっていう、でもなんか、みたいな。それってすごい、誰も言ってくれなかったっていうか。
かわいそうに。
でも衝撃だったし、でも今でやっぱり、今またその、じゃあ今どうなってるかってことを聞いたときに、やっぱりそこから自分が結構無意識に女の人に暴言を吐いてきたなっていうことに気づいて、なんかそれって実は、なんだ、女の自分はすごくモテなくて、なんか女の人はすごいみたいな、こう 一種の憧れと恐怖が混在するようなところもあったりして、
うん、
あとなんかどうしても自分がモテないっていう意識があると、いい女と付き合うとなんかいい時計を手に入れたみたいな、そういう自分になっちゃうような、なんかそういうことにも、はい、そういう深い部分にもなんか気づいたみたいで、でもなんかそれってすごい女の人を物扱いしてるから良くないって分かってきて、最近だからいろいろまた婚活アプリで出会ってる女性たちにはやっぱなぜか分からないけどすごい好かれるみたいなんですよ、
うん
うん、で今度は本当に 自分もいいなと思う人の誕生日を祝うっていうところまで来てますって言ってたので、うん、すごいこの人も変わったなっていう感じだったんですよ、うんうん、
そのままでいったらね、おっぱいでビンタされてるところですね。
また同じことで、ね、いろんな人にやって40、50になっていくみたいな。
いや、つらいわ、うん、いやでも素晴らしいですね。みんなそれぞれを、ね、いい方向に歩んでますよね、
うん、
だからね、だから客観的に多分何がいけない、ここじゃないのとか、こうすればいいよっていうことをピンポイントでやっぱバシッとそのケースに沿ってね、言ってもらえるっていうのがすごく、
うん、
いいんじゃないかなって感じしますけどね、
うん、
そうですね、
なかなか男性同士って特にそういう話ってできにくかったりするじゃないですか。
男同士って恋愛の話ってしないんで、うん、だから自分が普通だと思い込んでるやつがすごい多いんですよね。普通じゃないのに。だからその面と向かってその恋愛を語る場って男にとってすごいなんか貴重な場かもしれないですね。
みんな来る人普段はこんなこと話せませんって言ってますからね。
そうですね。ね、
言ってますね。うん。うん、確かに、ま
あ。話してくれるからこそこっちもね、バシッと言えるっていうのも。
うん、
あるし、まあ、それを受け止めて何かあの別に責めるわけじゃないから受け止めてくれてね、何かやっていければ必ず今の3名みたいな結果は出るので、うん、ぜひ来てほしいなっていうところですよね、
はい、
ね、
うん、そうですね。じゃあ次、じゃあ質問2の方に移っていきたいんですけど、はい、じゃあ3人からどんなアドバイスがもらえるのかっていうと、まあ、どんなって言っても抽象的なんですけど、なんかこういうことを大事に回答とかあのアドバイスしてますよっていうのがお一人ずつあればちょっと教えてほしいなと思うんですけ
ど。ああ、そういう時に大事にしていること。
うん、あ、そうそうそう、そうですね、うんうん。はい。あ、どっちからでも、まなみさんから。まなみさんからいきますか。
黙り込むってい
う。沈黙になっちゃったから。
え、どっちどっち？
あ、じゃあまなみさんから言ってもらってもいいですか？
私の大事にしてるのは、まあ、私はちょっと自分で言うのは変なんですけど、うん、恋愛とか、まあ、セックスに対する経験って、まあ、結構ある方なのかなと思ってるんですよね。だから、まあ、どっちかっていうと、その彼女さんはここにね、いないわけだから、その気になる彼女の話はわからないけど、私の話、私だったらこうするっていうところ、をまず大事にしてますね。
で、
やっぱり人って多様だから、
うん、
今ここにいない人のを推測してもあんまり結果って出ないんですけど、
うん
うん、でも今ここにいる私が あなたの話を聞いてどう感じたかっていうのも絶対それはリアルな意見だから、
うん、
まあ、なかなか普通は本音でぶつかってはいかないし、
うん、
そうそう、なるべく自分の机上の空論とか一般的にお手とはこうだとかじゃなくて、うん、私の個人の意見はこうで彼女のことはわからないけど、うん、こういう人もいるよねっていうところを大事にしてるかなと思います。
うん、そう、いいですよね。だからなんか結構その個人がこう思うっていうものの集合値みたいなのがなんか結構場が膨らんで、なんかあ、いろんな可能性が膨らんだなってなる人が多いと思うので、
うん
う
ん、そうですね、なんか説教してもしょうがないし、
うん
うん、でもやっぱり人の数ほど星の数ほど可能性とかやり方ってあるはずだから、
うん、
これが王道だ、こうやったらモテるとかモテスイッチもないから、なんかいろんな考えられる視点が一つでも増えればいいなと思いますよね。
はい、なるほど。いや、こんな感じでやってもらうと、ね、すごくいいなと思う人いると思う。まなみさん、ありがとうございます。
はい、
村松さんはどうですか？
僕は基本的にはアドバイスをあんまりしない立場的にインタビュアーなんでですけどなんでしょう、相談しに来てくれた男性たちが何を言いたいのかとか、その男の人って女の人と違って自分の中でこう説明しようと思って言い始めるんで、 あの下手だとうまく伝わらないこととかあると思うんで、なるべくそれを引き出してあげて、あの、あやさんとまなみさんに伝わるように、なんか、まあ、通訳みたいな感じを心がけて。はい。
言語化するのって大変なんですよね。
大変ですね。で、男の人だからやっぱり、その、最初、いきなりなかなかうまく言えないところがやっぱ多くて、すごい感じるんで。で、あやさんとまなみさん、要するに女性に対してどういうふうに言えばいいのかっていうので、変になんか頑張りすぎて、わけわかんないこと言っちゃう人も多いんで、丁寧に男として一緒の立場として聞いてあげるっていうのは自分の役目かなと思ってやってますね。
それでも助かりますよね、ほんと。
そうですね、なんか。
もうそうですよ、ボルテージ上がると聞いてなかったりする
。あと、解釈間違ってそのまま進むときもあるんで。
そうですよね。なんか男性にとってはなんかこう自分の側に立ってね、まあ、男と女対立軸ではないけど、ね、なんかそうやって村松さんみたいに噛み砕いてくれる人がいるとなんかすごく安心すると思うから、うん、なんかそういう意味でもいいですよね。こう来やすいっていうふうに思えるんじゃないかなとなんか聞いてて思いました。そうですね。じゃあ、まあ私はっていうことを言うと、まあ、私がすごい思うのはなんかやっぱせっかく相談っていうことなのでやっぱ本当まあ、他の分野だと 1+1 は2ですよとかこうすればうまくいきますよっていうのが結構大多数に当てはまることってあると思うんですけど、どうしてもね恋愛って人間が関わってくるのでやっぱ十人十色なんですよね。
そうなんですよ。正解ない。
正解ないですよね。だから本当に直接結構長い時間一人一人少人数で関われる時間なので、一人一人の立場に立ってっていうのを心がけるようにっていうことと、あと結構やっぱ他のなんか恋愛とかやってる人ってその人そのものがどういう人間なのかってことを一切掘り下げずに、
ある
こういう言葉言えばいいですよとか、こんな風にすれば落ちますよって言うんですけど、多分もう私のとこに来てる人とか悩んでる人ってそれができないから困ってるんだと思うんですね。ってことはその人がなんでそれができないかっていうその人間そのものどういう風に生きてきて、なんかどんな恋愛の時どんな思い込みが邪魔して行動に移せないかとかっていうのをこう丁寧に見て、その部分をどう変えたり肯定したりしていくのかっていう、そこにフォーカスするしてやっていくっていうことを一応大事にしてやってるので、だから、まあ、今のまなみさんとか村松さんとか私のようなスタンスで関わってほしいなって思う人はぜひね来てほしいなっていうふうに思います、ね。
そうだからあれですよね、やっぱり小手先のテクニックはここでは聞けないんですよね。
そうですね、まあ、あんまり言っても意味がないし、逆に本質的なところを攻めれば小手先のテクニックがバシバシ使えるようになると思う。
分かる、そうなの。
なんかなんだろうな、こう いい水着をこう先に着ちゃうんじゃなくて、まず筋トレ、心の筋トレしてからね、可愛い水着着た方が入るじゃないですか。
だからそっちですよ。
心の筋トレをまず鍛えてからいい衣装を着ようよみたいな感じですね。
だからスピ系の人たちは逆にその先に水着を着ちゃうんですよね。でここにコミットしていくっていう。でも水着から肉はみ出てますよねみたいな。ボディどうするねみたいな。そうそう、いやでも1日100回感謝するとこの水着にボディがフィットしていくんだみたいな。そんなわけあるかいみたいな。
だからね、ほんとちぐはぐにならないようにまず本当にほんと急がば回れなんで、
ですね、
しっかり心の筋と人間の筋、はい、人間性を上げていこうよってことですよね。
それですね。
であとじゃあ質問の3つ目に移っていきたいんですけど、まあ、見バレ、これ相談するした収録とかあるから見バレしないのかとか、まあ、そういう、あとはなんか他のね一緒に来てる人にもう知られたくないなとかっていう人がいるのかなとかっていうのもちょっと思ったんですけど、なん かあれですよね、撮影するの、まあ、村松さんですけど、あの、はい、まあすごい分かんないですよね、あれ誰かはっきり言って後ろから撮るし、
まあ、でも後頭部だけで人間判断できるやつってすごいですからね、逆にまあないと思いますよ。
はい、でも本当に分からない角度で、
はい、ね、
っていう。
あとあの、もしあの顔が映り込んだとしても、あの編集の時点であの顔には全部モザイクが入るようになってますんで、
うん、うん、
この辺は安心して出て、うん、あとあの声とかを心配する人もいるんですけど、声だけでバレることはまずないです。
ないですね。
ないです。よっぽど特徴的な声でもないです。でもないです、やっぱ。
うん、まあ、あと仮にバレても否定すればいいだけだから。
そうですね。
そう、うん、確かにそもそも誰にバレたくないって大体好きな女性とかだと思うんですよ、うん、多いのは、
うん、
そもそもうちの番組女性見てないんで。
なるほど。
女性いないんで、
はい、
女性と男性両方対象にしてればあれだけど、今男性し、男性は男性用だから、
はい、
あのそもそもみんな見てないよってこともあるし、あとね、はい、大体そのオブザーバーとしてじゃあ相談者の人聞いてる人も、相談者の人の話を聞いてるっていうんじゃなくて、みんな感想として言うのが、自分にも当てはまることがたくさんありましたって最後感想の時言うじゃないですか。
はい、
なんかあんまり人の話聞いてないんですよ。聞いてるよりもやっぱ自分ってどうなんだろうっていうところな神経がいってるから、見バレも何もなんかそんなにあなたっていうものにみんな注目してないですよ。
そうですね。
よくも悪くもね。
よくも悪くも。
はい、これであの芸能人の方とか来ちゃったらバレる可能性もあるかもしれないですけど、
うん、
一般人ですからね、皆さん大体。
そうですね。あとはその、うん、どんな方が来てもその場のルールっていうことでも話したことは、あの、まあ、放送される以外は、まあ、懇親会とかで話すことはね、あのこの場だけにしましょうっていうルールをみんなで話し合ったり、
はい、
もう話したくないことは話さなくていいっていう風になってるので、
はい、
自分が話せるところだけの参加でね、全然 OK なので、はい、見バレは大丈夫かなっていう感じですね。
はい、それはもうご心配なく。
うん、あとじゃあ最後 の、 あの質問なんですけど、この恋愛相談場自体はどんな雰囲気、まあ、すぐに溶け込めますか、なんか浮いたりしないですかとか、
うん、
まあ、そういう質問なんですけど、まあ、あの ルールね、絶対コナバだとか人を責めないようにしようとか、話したいことは話していいけど、話したくないことは話さなくていいっていうルールをね、初めに読み合わせるから、
はい、
あの安全な 場っていうのはね、私たち3人で確保していくってことは言えると思うんですけど、
はい、
まあ、まあどうですか、個人的に会の雰囲気どんな感じですか、お二人から見て。
いや、めっちゃ楽しいですよね。
うん、
うん、まあ、楽しいなと思いますけどね、私も。
最初の、一番最初の相談者の方は、まあ、確かに緊張はしてますけど、
うん、
その最初の方の聞いてるうちに、みんなもだんだんもう慣れてくるみたいな感じがあります。
な
んか、
うんうん。
うん、あ、ごめんなさい。いや、なんかほら、普段聞かない人の弱み、自分の弱みをさらけ出すじゃないですか。
はい、
なんかすごく本当に絆が深まる作業だと思うんですよね。
ああ、
うん、確かに。
結構あのこの会で初めて会った者同士で友達になる人とかいますよね。
あ、ね、そんな感じです、
う
ん、
はい、
なんかみんなで頑張りましょう、またなんか LINE 交換しましょうみたいなね。
なりますね、
うん
うん、
終わった後なんか男同士で飲み行ったりする人もいますし
ね。ラーメン食べ
に、
はい、みんなラーメン食べ行ったみたいです。
できました。
私も会終わったらすぐ寝るんで、
はい、
練習早いんですけど、
そうきっかりお休みになりますけど、
はい、
うん、いやでもあれ多分なんでしょうね、多分みんな普段話せない自分の弱みとかも抱えてること話すから、うん、なんか最後すごいなんかうんこ出し切ったみたいな、うん、なんかすっきりした顔でなんか帰っていくから、なんか
ユウはうんこでよかった
なって。
なんか男の人って弱みを見せたことがないから、弱みを見せることを見せて認められるというか受け止めてもらうことが気持ちいいこと自体知らない人が多かったかもしれない。
あ、
初めての経験でっていうのがあるかもしれない。
こんなの初めてってやつですね。
そうですね。
でもあれぐらい赤裸々に言えないと恋愛も難しいと思うんですけど、多分、まあ、それができないから来てるのか。
そうですね。
でもそれ、その
赤裸々に言う練習にもなってるかもしれないですね。
あ、そうかもしれないですね、うん、やっぱね、付 きな女性にはオープンにしてかしていくことがね、やっぱ大事になってくる、は
い、そうですね。
だからやっぱりいろんな相談のね、相談の内容あるんですけど、やっぱり自分の恥ずかしいところとかみっともないなと思うところもちゃんとこう表現して自己開示してくれる人の会はすごい盛り上がりますよね、やっぱり隠してる。
そうですね。
ぜひ皆さんにもどんどん行ってほしいなって思って。
本当に。あとなんか自信を持ちたいとか、自信がないとかいう人っているけど、やっぱり結局話してみんなに、あ、そうなんだって受け止めてもらえると、自分っていう存在が肯定されるじゃないですか。
うん。
なんか自分っていう存在を肯定してくれる場、何時間、数時間になると思うので、すごい自信がやっぱ出ると思うんですよね。うん、なんか、LINE アットでね、事前にグループ作って課題をやったりね、打ち明けやったりして、終わった後もやりとりとか続くじゃないですか。
はい。
だから、ああいうの見ててもなんかいい感想の方が多い、まあ、悪い感想ってあんまないですよね。
ないですね。
だからそういう意味でもすごい自己肯定感が高まるっていうのも、あと必ずこれをやろうっていうお土産を渡して帰るから、みんなやるじゃない、やってるじゃないですか、
うん、
なんか多分悩んでる人って何やっていいかわからないっていうのがあると思うから、
うん、
必ずあなたはまずこれやろうよっていうのが確実に手に入るっていうのもなんかすごくいいんじゃないかなっていうのも思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
は
い、うん、何かこう課題をもらうとそれをやってるうちにまた落ち着いてきたりもしますし、
私実際良くなっていくわけですからね。
そうですね、
うん、ってな感じで、まあ、いいこと尽くしだと思うので、はい、ぜひ私たち3人に、あと他の仲間にも会いに来て、2020年来年の恋愛人生を成功させるきっかけをつかんでほしいなというふうに思います。
じゃあ、思います。
はい、今日は村松さん、まなみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。